はい、今回はポッドキャストに関する話をちょこっとというかちょっと試しながらの最中なんだけど、ブラウザの、パソコンのブラウザから Chrome からアンカーを開いて、ここから録音もできるみたいなんで、それを試してる最中。これも3回目なんだけど、まあやっぱどうにも音がちっちゃいんだよな。 USB マイクを接続してって形は取ってるんだけど、でこの音の小ささに関してはアプリの方を考えても、iOS 標準の録音のボイスメモと比較したときに圧倒的に声がちっちゃい。で、今何回かこのパソコンから試してる最中、止めては聞いて削除して、で3回目なんだけど、なんか喋ってる途中から急に音が大きくなったタイミングがあって、なんだろうと思ったんだけど、何も変更は加えてないから、ってことはこれマイクの位置なのかな、向きとか。一応考慮して、音拾いやすいような感じにはしてるのに、なんだろうなと思って、角度の問題なのか。ちょっとこれも一回停止をして確認してみます。はい、続き。ちょっと喋ってる最中に微妙にこう位置を変えてみたりしたんだけど、今確認した限り特に変わんないんだよな。その1回前、極端に途中から音が変わったっていうのが何が理由かっていうのがちょっとわからない。なので今ここで喋りながら、途中で区切り入れながら位置をちょっと調整してしちゃってみようかなと思って。 Adobe Audition 使うと、まあ音とか大きくすることは可能だからいいんだけど、逆にあれだよね、こういう風に区切りながら確認、実際の配信の状態、リアルタイムに配信していくって段階で確認していくと、またあの区切りごとに、なんだろう、意識しやすいというか、編集とかするとちょっと他のとこに気がいっちゃうところもあるから。はい、でちょっとここから位置をずらしてみようかな、マイクの。ま、はい、今真正面に持ってきた。真正面にしてちょっと下にしてみるか。なんていうの、あれはなんか破裂音みたいな空気が入っちゃうといけないから、あと斜め下に向けてる感じで、下唇につくかつかないかぐらいで、手でちょっと囲うような感じでマイクを持ってる。これで一回またストップしてみよう。はい、ちょっと今確認したけど、まあ、変化が特にないかな。何の差だろうこれは。位置は確率にずらして、以前の配信でここら辺って、あのマイクの位置っていうところだけに、あの重点を置いて試したことがあって、でその時には結構変化を感じたんだけど、まあ、それがさっき言ったみたいに Adobe Audition 使ってあの編集とか、そっちに完全に頭がいってみたいなところがあったからと思ったんだけど、ちょっとマイクの位置変更しても変化がないな。声のボリューム変えてるわけでもないし。で今回喋ってるのに関してはマイクの持ち方をちょっと変えてみた。位置は前回の最後の真正面で、下唇のにくっつくかくっつかないか、マイクの向きも斜め下に向いてるような状態。はい、さらに新しいパターン。さっきのは確認してみたら、これも音は変わんないかな。で何か変化があるかと言ったら、マイクを手で包むのをやめたせいか、周りの音が大きく入ってる。で今回もまた持ち方変えてるんだけど、今回一回も試したことないな、なんかこの変な感じ。マイクをね、上の方に斜めに持ち上げてる。なんつったらいいんだろうな。まあそのまんま変えとね、口の上唇にくっつくような感じでちょっと左にずらして、でマイクの角度は思いっきり上に上げてる。まあこれもそのなんか 言い方はわかんないけど、あの破裂音みたいなのが入んないようにってところ、うんと、まあ、差がないから極端に変えてみてるんだけど、どうなのか。
iPhone なんだけど、iPhone にヘッドホンも乗ってる。あのマイクを出したところも、口の直前のところに乗ってて、喋るのが一番はっきりと入る。それも周りの音でずっとやってます。で、次のうちには、まああれかな。Apple の純正の iPhone のヘッドホン。あの、コートのところについてるボリュームと、で、そこがマイクになりたいってやつ。うん、あれを口のところにちょっと近づけて話すのが、まあ結構一番、今現状では理想ですかね。やっぱこの、そうだな。まあ最低限のこの話してる内容がはっきり取れるようにはしたいと思うから、まあ合わせて多分喋り方も考えなきゃダメなんだろうけど、大きい声で喋るのが大前提ではあるとは思うけど、まあ夜とかにそのでかい声で喋るわけにもいかない状況もあったりするから、なんか一つとみたいな感じで話しても、はっきり音が入る、まあ、取り方と話し方っていうのもあるのかもしれないし、どこ依存なのかっていうのはちょっとわかんないというか、このタイミングごとに変わってきてるから、今とかはもう特に黒の腕アンカーに直接っていうパターンだし、そこを毎回考慮してっていうのはできないから、まああれだよな、これって形を決めてやるしかないんだろうけど、うん、でもスマホで手軽に録音するっていうのは、まあ、本当は一番ベストだと思ってるから、うん、ってなるとね、例えばパソコンで極端に音声良くなるけど環境完全に整えた状態じゃないと配信しないみたいになっちゃうと、もう散々言ってる、思いついた時に思いついたままのことを話すっていうこと自体ができなくなってきたから、それはちょっと違う気がするし、なんかまあ理想は多分おそらく iPhone にマイクをつけてより高音質で撮れる状態っていうのを作るのが最優先なんだけど、まあ前にも同じようなことを話してはいるんだけど、でそれにあたっては事前に手持ちの環境でいろんなパターン試して最も安定するはっきりこういう状態っていうのを作った上で、デバイス方面、例えば iPhone 用のマイクとかって、なんか調べてそんな、 山ほどパソコンみたいにあるわけじゃないとかあれだけど、その上で、ね、機材の方を良さそうなものを選定しないと、そもそもの基準が分からなくなってしまうというか、ね、そんな実態だと多分どのマイク買ったところで、大差がない気もするから。はい。でちょっと今回の配信でそもそもやりたかったことというのが、まあ思いついたところがあったからメモを兼ねてやろうと思って配信したんだけど、そう、まあダラダラ喋るのはいいんだけど、過去の配信ちょっと聞いてて、過去の自分が言ったことを聞いて思ったところっていうところなんだけど、結局ね、ダラダラと例えば30分とか話したとして、後で分割をアンカー内でできるんだけど、で、見出しをつけたりね。要はこの他の人に聞いてもらうっていうのはもちろんそうだけど、あと SEO 的にもその見出しを入れておいた方がいろいろメリットもあるかもしれないし、あるんだけど、そうじゃなくて、自分が話したことを、記憶だとか、その時思ったことのデータか、データとしての記録。という意味合いで、自分で振り返るときに見出しがないっていうのは結構強いなと思って。で、自分自身、話した自分自身ですよ、その、ね、この回の配信では何話したか。30分とか話して、それを記憶していく方がそもそも無理ではあるんだけど、何話したかわかんなくて、結局全部聞く。みたいなのって、ね、逆に非効率というか、なるから、まあ、それだったら、若干制限を加えてしまう形にはなるけど、細切れで、一回の配信の中で、なんていうの、例えば、何かについて話して、区切りがいいなと思ったら一回切って、で、新しい、録音として配信する。それはもうアンカーの中に取りためて、この配信の回に追加して順番入れ替えたりとかっていうのができるよね。うん、だから、若干この区切りが入ってるのはもう仕方ないとして、区切りごとに見出しを入れていく。形とかにしたら、まあ、インデックスかっていう意味でも、ちょうどいいのかなっていう。だから今、今回マイク試す中で、ちょこちょこ聞いたっていうのは、音声のテストっていうのもそうだけど、それとは別に、その、区切って、見出しつけてくとか、そこら辺の意味合いでも、楽しみにやってみたんだけど。でもまあ、今回のいちいち、区切りごとのタイトルをつける意味があるかわかんないけど、まあ、音声として1年3週とか、まあ、そんなので。で、今話してるのだけ、ちょっと違うタイトル。内容を表すものにするってことだと思うけど。まあ、とりあえずテスト兼ねて。で、最後の2回、今話してるのと1個前が、マイクを、こう囲んで、着地に近づけてる感じの出口を取ってるんで、これは後で振り返るように。はい。とりあえずこれをパソコンから、パソコンのブラウザ、Chrome からアンカーに直接録音で配信をしてみました。また別のやつ、下書きっていう言い方がいいかわかんないけど、公開してない未公開になったまま放置してるものがあるんで、そっちもちょっと近々に公開しなきゃいけませんね。はい。よかったらちょっと聞いてみてください。さようなら。
ちょっと最後の2回があまりにも音がひどかったんで、これを追加。うん、っていうか、あれだな。1個前に関しては、まあなんかわかるというか、口の真正面というか、下の方にくっつけて、で、手でこのマイクを囲った感じ。だから、なんか変にこう、響いちゃってる。うん。のわかるんだけど、そのもう1個前がちょっと謎だよな。持ち方は同じだったんだけど、声が極端にちっちゃくて、全然聞こえない。で、これも、パソコンで聞くのと、iPhone の方で聞くので結構聞こえ方、単純な音質の差もあるんだろうし、あとはヘッドホンそれぞれでつけた場合とつけなかった場合の聞こえ方っていうのも結構違ってくるから、まあ、なかなか難しいよね、これ。聞く人の環境なんてみんなそれぞれ違うわけだから、どこまで考慮するのかっていうのがあるけど、 だからまあそうなるとさっき言ったみたいにそんなことはしてられないけど、まあできる限り静かな環境、周りに音が鳴ってない状態で、っていうところと、マイクの位置は動かさずに固定。で、声のボリュームも固定。で、破裂音みたいにならないように位置は横にずらした状態で、やっぱり声のボリュームある程度大きくてとこだろうな。で、ちょっとこのパソコンの方から、配信するにあたって、アプリでできる編集機能なんかをいじってみたんだけど、各音声。できることは基本的にはまあ、一緒。で、何個かちょっと足りない部分も、パソコンの方になんか足りない部分もある気がするんだけど、一個ね、これは多分アプリではできなそうな、もしくは気づいてないだけなのか、わかんないけど、パソコンやって気づいたのが、各音声に BGM を入れるとき、に BGM の音量の調節ができる。アプリもできるのかな？それあったらいいのにって思ってて、プラス本当は声の方のボリュームの変更ができれば一番なんだけど、まあ、何しろパソコンの方は音楽追加時点で、なんか下の方に、自分の声を流しながら BGM も流した状態にできて、で、BGM のボリュームの調整ができる。これは結構いいかもね。そのおかげなのか、パソコンで直接聞いた音声の割には iPhone で聞いた時に声自体は最初の何回か分に関してははっきり入ってた気がする。で、ちょっとね、バグっぽい感じのものがアンカーにあるんだけど、音声をこう何個かに区切って並べた時に、まあ、位置の変更とかもできたり、各、声に、さっき言ったみたいな BGM 追加したりとか、まあ、できるんだけど、なんかね、どの手順を踏んだ時なのかよくわかんないんだけど、その各回のとこに、まあ、今回目的としてた見出しをつけるってやつ。ファイルの名前をつけられるんだけど、区切りで。iPhone のアプリだと、まあ、でっかく文字が表示されて、切り替わりわかりやすいんだけど、なんかね、それがね、一回打っても、なんか保存状態になった画面の状況なのかなのか消えちゃうんだよね。初期の状態に戻っちゃう。っていうのがアプリであって、よく、どういう順番でやったらそれが再現されないのか試してなきゃ、いまいち把握できずにいて。だから、小分けにした時に結構大変だったりするんだけど、せっかく書いたのに、全部直っちゃって。戻っちゃって。無効化って意味ね。で、それと同じことはパソコンでも起きた。だからこれはアプリ依存のものではなくて、アンカーのサービス自体のバグみたいなところだと思うんだけど、これはちょっと不便だから早く直してほしいな。で、もう一個ちょっとね、パソコンの方を見てて UI 的にわかりやすかったとか、今まで気づけなかった。そういう意味合いかと思ったのが、なんか、まあ、録音画面のところでコンテンツって何個か、例えば、ピコンってなる音だけの素材が選べるライブラリがあったり、短い曲だけ追加できるやつがあったり、と、録音のタブがあるんだけど、そこにね、もう一個メッセージっていうのがあって、ボイスメッセージみたいなやつ。で、アプリで見たとき、ちょっとあんま深いこと考えてなかっただけなんだけど、配信画面の方にも多分ボイスメッセージみたいなのがあって、要は聞いた人がボイスメッセージを送れるみたいな機能だと思うんだよね。確認はしてないけど。で、この録音の画面にもそういえばこのボイスメッセージ出てるけど何だろうと思ったんだけど、おそらくね、これ、もらったボイスメッセージを配信側に追加できるのかな、後で。ちょっとこれは自分でできるかもしれないから、まあ、試してみるか。なんかそれができると、まああれだよね。要は、リスナーに質問問いかけるような形にして、回答が来たらそれを追加してあげるみたいな感じができるってことだね。それは、まああれだね。ちゃんと確率に聞いてくれる人たち、ファンとかいるような人だと、この活用の違いがあるというか面白そうな。まあそこら辺の、まあ、ポッドキャストに限らずだけど、ライブ配信系のものってそんな詳しくないから、わかるのだとインスタぐらいだけど、まあ、インスタも質問スタンプ呼び出してとかできるけど、まあ、あるしそういう感じで、聞いてる人とコミュニケーション取れるみたいなことかな、多分。もう一回ちょっとこれ止めて一回試してみよう。